高浜虚子作、百日講。昔、俳句を作り始めた自分に、初めて百日講という木を見た。それまでも見たことがあったのかもしれないが、一向気がつかなかった。なるほど、百日講という名前のある通り、真っ赤な花が長い間、咲いているものであるわいと、つくづくその梢を眺めた。また、サルスベリという別の名前のある通り、木の肌のすべっこいものではあると、その皮のないような肌をもつくづく見た。その後、百日講という題で苦作する自分に、私の頭の中では、真夏の炎天下にすべっこい肌を持った木の真っ赤な花を想像するのであった。そうして葉はどうかと思ったが、葉は全然目に入らなかったからなかったのであろう。葉は花が散った後に出るものであろうと考えていた。ただぼんやりとそう考えていた。その後、実際、よその垣根や森の中などに、百日講の咲いているのを見たことがあるが、ただ、百日講が咲いているわいと考えるばかりで、別に、右の印象を訂正するようなことにも出くわさなかった。私の庭に、百日講を植えてからよく見ていると、事実は、全然間違っていた。葉がないどころか葉はあるのである。真っ赤な花は葉の先に咲くのである。それに真夏の炎天下にはまだ花をつけ始めた自分で花の盛りではないのである。まず冬はただ枯れ木である。他の落葉をする木とともに全く枯れ木であるが、ただ肌のすべっこいのが特に目立って見える。春の間は他の木が花をつけたり、木の芽を吹いたりするにかかわらず、そ知らぬ風をして枯れ木のままである。夏の初めになってもなお枯れ木である。他の木が大方若葉を吹き出す頃になってもなお枯れ木である。私の家の庭にある木の中では一番最後まで枯れ木のままであった。そうして他の木の若葉がもう若葉と言われぬくらい緑も濃い色になった自分にようやく若葉らしいものをつけ始めた。元からあった枝に一応葉が揃った自分に新しい枝がついついと出始めて、その枝にみずみずと柔らかい大きな葉が出始めた。夏も末の頃になってようやく新しい枝の先に白い粉吹いたようなつぼみがたくさんにつき始めて、そのつぼみがほころびると初めて赤い花が咲くのであった。その赤い花は長い間咲いておるが、それは夏の末から秋にかけて咲くのであって、むしろ秋の部分が多いのである。実際庭に植えた百日講を見て初めて右のようなことが分かった。がしかし石台に百日講という題が出た時などは、ふと真夏の炎天下に真っ赤に咲いている葉のない花ばかりが梢にある肌のつるつるした木を想像するのである。そうではなかったと考えても、どうもその最初の印象がこびりついているのである。その最初の印象というのは、四季に俳句を見てもらい始めた自分のことである。一本の百日講をこんな へんてこな肌のすべっこい真っ赤な花の群がり咲いている木があるものかと、熱心に見上げている若い自分の姿さえをもはっきりと思い浮かべることができるのである。昭和6年9月。